こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。佐藤勝彦による本社は、現代物理学の中心理論である量子論を、専門的な数式よりも図解比喩、歴史的な流れを通して理解させる入門書である。対象は、物理学を本格的に学んだ経験は少ないが、ミクロの世界や宇宙論に関心を持つ一般読者であり、PHP 文庫の読みやすい科学解説書として位置づけられる。量子論は光や電子の振る舞い、原子の構造、半導体技術、素粒子、宇宙の始まりにまで関わるため、日常感覚だけでは捉えにくい。本書はその難しさを単純化しすぎず、なぜ古典物理学では説明できない現象が現れたのか、どのように新しい考え方が生まれたのかを順を追って示す。知識の暗記より、量子論の奇妙さと有効性を楽しみながら見通すことを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、量子論を現代物理学のもう一つの柱として位置づける構成、本書の基本姿勢は、量子論を相対性理論と並ぶ現代物理学の大きな柱として紹介する点にある。相対性理論が高速運動や重力、時空の構造を扱う理論として知られる一方、量子論は原子、電子、光、素粒子など、極めて小さな領域で成り立つ法則を扱う。読者にとって重要なのは、量子論が単なる特殊な理論ではなく、物質の性質や化学反応、反動、さらには宇宙の初期状態を考える上で避けられない基礎だと理解することである。本書は量子論が日常感覚と矛盾するように見える理由を、ミクロの世界では位置や運動を古典的な粒子像だけで説明できないからだと整理する。これにより量子論の奇妙さを不可解な雑学としてではなく、自然をより正確に記述するために必要となった理論的転換として捉えられるようにしている。次に、光とエネルギーの問題から量子という発想が生まれる過程、本書で重視されるのは、量子論が突然完成した理論ではなく、光や熱放射をめぐる矛盾から段階的に形成されたという歴史で理解である。古典物理学では光は波として説明される一方、光電効果などの現象では粒のように振る舞うことが明らかになった。またエネルギーが連続的に変化するのではなく、飛び飛びの単位でやり取りされるという考え方は当時の物理学の常識を大きく変えた。本書はこうした流れを、プランクやアインシュタイン以降の発展を背景に、初心者にも追いやすい物語的な順序で示す。歴史をたどる形式には実用的な意味がある。最初から完成した数式を提示されるより、なぜその考え方が必要になったのかを理解できるため、読者は量子という言葉を抽象的な専門用語ではなく、観測事実に押し出されて生まれた概念として受け取れる。さらに、波としての物質という直感に反する見方を図解で補う説明法、量子論の入門で大きな壁になるのは、電子や光を粒子としても波としても扱わなければならない点である。日常経験では粒は一点にあり、波は広がるものとして区別される。しかし量子論では電子のようなミクロの対象はある条件では粒子的に検出され、別の条件では波の性質を示す。本書はこの直感的な困難を図やイラストを多く使うことで軽減しようとする。数式による厳密な導出よりも、波の重なり、存在確率、観測によって結果が定まるという考え方を視覚的に把握させる方針である。ただし図解は理解を助ける一方、量子論の本質を完全に日常的なイメージへ置き換えるものではない。本書の価値は分かった気にさせるだけでなく、古典的な絵では捉えきれない部分が残ることも示す点にある。そして半導体から素粒子まで量子論が支える応用世界、本書は量子論を純粋に抽象的な理論としてではなく、現代技術や物質理解の基盤として扱う。特に身近な例として、携帯電話やコンピューターに使われる半導体チップの性質が量子論によって説明されることが挙げられる。電子が物質中でどのようなエネルギー状態をとるか、電気を通す物質と通しにくい物質がなぜ違うのかといった問題は古典力学だけでは十分に扱えない。量子論は原子や分子の安定性、化学結合、固体物理、素粒子の振る舞いにまで関わるため、科学技術の多くを支える共通言語になっている。本書が初心者向けでありながら応用に触れる意義は、量子論の奇妙な概念が実用から切り離されたものではないと示す点にある。読者は見えないミクロの法則が日常の電子機器や先端科学の背後で働いていることを理解できる。最後に、宇宙論へ広がる量子論の射程と理解の限界の提示、著者の佐藤勝彦は宇宙論の分野でも知られており、本書の特徴の一つは量子論をミクロな対象だけに閉じ込めず、宇宙の始まりや最先端物理学への広がりと結びつけている点である。量子論は原子より小さい世界を扱う理論だが、宇宙初期のように極端な高エネルギー状態を考える場合、ミクロの法則は宇宙全体の理解にも関わる。 これはスケールが小さい理論が大きな宇宙と無関係ではないことを示している。同時に本書は量子論が直感的に完全理解できる理論ではないことも隠さない。シュレーディンガーの猫に代表される観測問題や確率的な記述の不可思議さは科学者にとっても深い論点であり続けている。そのため本書は量子論を完全に解いた気にさせる本ではなく、基礎概念を抑えた上でなお残る謎を科学的に眺める入り口として機能する。結論として、本書は量子論に興味はあるが専門書や大学レベルの教科書には入りにくい読者に適している。物理をほとんど学んでいない一般読者、科学読み物が好きな人、応用物理や工学を学び始める前に全体像をつかみたい学生にとって最初の一冊として使いやすい。得られる利点は量子波と粒子、エネルギーの飛び飛び性、半導体、宇宙論との関係といった基本語彙を孤立した知識ではなく歴史と応用の流れの中で理解できることである。一方で数式を用いた厳密な量子理学の習得や個別実験の詳細な検討を目的とする読者には物足りない部分もある。同種の入門書と比べた際の特徴は図解中心の分かりやすさだけでなく、ミクロの物理から宇宙の始まりまでを一つの視野に入れる構成にある。量子論を怖がらずに近づき、その有効性と奇妙さを同時に受け止めるための導入として現実的で読みやすい位置づけの本である。ご支援いただける場合は佐藤勝彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。